皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は6月24日の日曜日ですね。日本では先日、大阪の方ですかね、かなり大きな地震があったと思うんですが、関西方面の方は大丈夫でしたでしょうか。僕もですね、 Facebook でつながっている友達だったり、知り合いの方、それからまあこれから先、もうリビングアメリカでお申し込みが決まっている、大阪とか関西の方ですね、一応皆さんに連絡を取って、まあ、無事は確認できているんですが、まだ余震が続いてるんですかね。もうちょっと落ち着いたのかな。まあ、地震はね、気をつけようがないというですね、すごく怖いもの で余震もですね、それが余震なのか、また本当に大きな地震が来るのかわからないので、精神的にちょっと休まる暇もないと思うんですが、皆さん無事であることを祈っています。はい、それではですね、今週のポッドキャストですが、まずはお知らせ、お知らせが今回いっぱいありますね。大きく分けて2つなんですが、まず1つ目ですね、7月の20日から、僕が日本に帰ります。で、東京大阪の方で、説明会カウンセリングをするんですが、まず東京の方ですね、ロサンゼルスのダンス留学会の説明をします。で、7月21日土曜日が東京で、7月22日日曜日が大阪となっています。で、どちらも、午後の2時から、3時までの1時間でダンス留学の説明会をさせていただきます。で、説明会では、ロサンゼルスのダンススタジオのことですね、それからレッスンのことであったり、あとおすすめの先生のことを、中心にお話していこうと思っています。その他にも、滞在方法であったり、まあ、やっぱり気になる留学費用ですよね、それから現地の治安であったり、あと移動方法と、もうダンス留学で気になることは全部お話ししようと思っています。それからですね、長期留学ですね、アメリカでは3ヶ月を超えるとビザを申請して留学しなくてはいけないんですが、そのビザの申請の仕方とか、あとポイントですね、それについてもお話しします。あと長期留学生でよくいただくお問い合わせに、留学中にアルバイトができるのかというものがあるんですが、それについてもお話ししようと思っています。ただですね、やっぱり一番気になるのは、当たり前ですけど、ダンス留学であれば、まあ、ダンスのレッスンのことであって、プログラムの内容とか、滞在方法とか、あと留学費用ですねのことはもちろん大切なんですが、やっぱりそのレッスンのことの後ですよね。なので、まあ、これは東京だけ、7月21日土曜日の東京の説明会だけになるんですが、まあ、実際にロサンゼルスにダンス留学をして、今ですね、日本で左という振付師のユニットで活躍している都さんが説明会に参加してもらいます。で、説明会では実際にそのアメリカのレッスンを受けてどうだったか、何が違うかとか、それからそのダンス留学での失敗談までお話していただこうというふうに思っています。で、説明会はですね、参加は無料なんですが、予約が必要です。席に限りがありますので、できればお早めにお申し込みください。で、リビングアメリカの、東京大阪のダンス留学説明会なんですが、リビングアメリカダンス留学説明会2018というふうに検索していただければ、詳しい内容が出てきますので、そちらの方からお問い合わせください。はい、そして、次ですね、東京だけになりますが、ピザ会というものもやります。で、こちら渋谷のガストで、やろうと思っているんですが、7月20日金曜日の夜7時から1時間でやります。で、ピザ会はですね、説明会と違ってもっとこう気軽に、アメリカのまあダンス事情ですね、ダンス留学っていうよりもダンス事情についてお話ができる場所を作ろうと思って、やる会です。まあ、なので基本的には、まあ、美味しいピザを食べておしまいという集まりなんですが、まあ、説明会のように、堅苦しくないので、本当にただピザが食べたいというだけでも参加 OK ですし、参加者とお友達だったり、あと親御さんですね、誰を連れてきても OK です。で、ピザ会にもですね、東京の説明会でご参加いただける左の都さんが参加してもらいます。 でも説明会と違って本当に横に座って一緒にピザを食べるので、そのどの先生がおすすめだとか、レッスンでなんかどういう風に進むのかとか、レッスン着はどうなの、荷物はどこに置いてた方がいいのとか、そういうですね、もうダンス留学、まあダンス留学じゃないですね、アメリカのダンスレッスンについて、気になることがあればもう直接、話が聞けるチャンスですので、ぜひご参加していただきたいなというふうに思っています。でピザ会もですね、参加は無料なんですが事前の予約が必要です。でこちらもお席に、限りがありますので、まあ、あの席が埋まり次第売り切れというふうになってしまいます。ですのでもし興味があればお早めにお問い合わせをいただけるとありがたいです。でピザ会なんですが、リビングアメリカピザ会渋谷というふうに検索していただければ、詳しい内容が出てきますので、そちらの方からお問い合わせください。はい、でまだ お知らせあります。最後ですね、ロサンゼルスでの、ダンスサマーキャンプ、今年もやります。で日程なんですが、8月12日から9月の2日までの3週間ですね。8月12日に日本を出て9月の2日に日本に戻る3週間のプログラムで、参加者は高校生以上となっています。でダンススタジオなんですが、ミレニアム、ムーブメントライフスタイル、デビー、この3つのスタジオでもう自分が好きな先生、自分の好きなジャンルをもう好きなだけ受けることができるプログラムです。でもリビングアメリカでもですね、毎年もう人気のプログラムで、どんどん売り切れとなっています。で実際に、一発目はですね7月26日から、3週間のプログラムでサマーキャンプをやるんですが、そちらの方はもう売り切れてしまいました。ただ、サマーキャンプまだ間に合いますかというお問い合わせが多かったので、日程をずらして、またご案内する形となっています。でですね、8月12日からなんですが、お部屋の空室の状況では、手配できるお部屋がどんどんどんどん埋まってきています。で現状ではあと 1,2 名案内できるかなというような状況になってきていますので、もし興味があればお早めにお問い合わせいただけると、ありがたいです。でサマーキャンプなんですが、リビングアメリカダンスサマーキャンプ2018というふうに検索していただければ、こちらの方も詳しい内容が出てきますので、そちらの方からお問い合わせください。はい、できる限り早口でバッと喋、りましたが、お知らせ長くなってしまって申し訳ありません。お知らせは以上となります。で僕の近況なんですが、つい昨日ですね、去年の2月にリビングアメリカでダンス留学をしていた留学生からメールがありました。で今韓国の方にいるらしくて、そちらでダンスレッスンを受けているらしいんですが、ちゃんとあの韓国に留学してるみたいなんですね。で6月にプログラムが終わって、6月末から7月にかけて、ちょっとどれぐらいかな、1週間ちょっとぐらいかな、ロサンゼルスに来るというお知らせだったんですね。で、できれば、僕と会って食事がしたいと、いうことでした。これはですね、かなり嬉しいですね。まあ実際にその留学のお問い合わせをいただいて、で、まあその留学どうしたいとか、ダンスレッスンはどうだとか、将来の夢はこうだとか、アメリカでこうしたいだとか、日本に帰ってこう思ってるだとか、でどういうレッスンを受けたいだとかいうですね、まあ、その留学のお問い合わせをもらって、まあ、夢に向かって、相談に乗っていくのも、まあ、もちろんですね、もうやりがい満々なんですが、こうやって留学が終わった後でも、連絡をもらってまた会いたいと、言っていただけるのはですね、こうまた違った、喜びがありますね。で実際にその留学が終わった後にでも仲良くさせていただいている留学生の方はいるんですね。で特に、まあ、福岡に今住んでらっしゃる留学生の、元留学生ですね、うちで留学していただいた方なんはですね、方なんてって言い方あれですけど、もううちはですね、家族ぐるみで仲良くさせてもらってます。向こうのお母さんと留学した本人ですね、で僕がお会いして食事に行ったりっていうのは、まあ何回かあるんですが、うちの奥さんですね、あと子供とももう仲良くしていただいて、この前5月ですね、日本に帰った時は、まあ、ちょっと僕しか行けなかったんですが、福岡の方に行って、でまたお会いして一緒に食事をしてと いうですね、もう何年の付き合いだっていうあの感じで仲良くさせていただいています。でも本当にありがたいことですね。留学が終わって手配をして、はいおしまいっていうことではなくて、もううちで留学するしないは関係なしに会いたいと言っていただけるのは、あ、もうすごくその何ですかね、留学が充実してたというのはもちろんなんですが、そのまあ僕が自分で言うのもなんですが、一生懸命サポートできたのかなという確認にもなりますし、まあ、何よりそういうふうに会いたいと言っていただける気持ちが嬉しいですよね。なので、まあ、今回のその6月末に来る留学生もですね、まあ、あのうちで留学するわけじゃなくて多分旅行で来るとは思うんですが、もう7月1日日曜日にお会いをして、ご飯を食べに行く、約束をしましたので、どこかロサンゼルスのですね、美味しいところに連れて行こうかなと思っているというのが僕の現状になります。はい、それでは気温ですね。ロサンゼルス最高気温は27度、最低気温は17度と、気温だけを見ると、まあ、27度最高気温なので、寒くはないんですが、なんか曇りが多いんですね。で、最高気温は確かに27度なんですが、曇ってると結構涼しいです。あの寒いわけじゃないんですけど、暑い夏っていう感じではなくて、ちょっとそのそれこそ夕方とか長袖、あの暑い上着じゃないですよ、あの軽い、まあ、あの上着を着て外に出るような、先週ですね、1週間になっています。でニューヨークの方が暖かいですね。最高気温は29度、最低気温は18度で、もうハワイは言う必要がない、最高気温が31度、最低気温でも24度あるという気持ちのいい天気になっています。はい、それでは今回のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、ホームステイって当たり外れってあるんですか？ホームステイで気をつけるべき大切なことというタイトルにしてみました。でもタイトル通りですね、これはよくいただくお問い合わせです。ホームステイってどうなんですか？当たり外れってあるんですか？っていうお問い合わせは、まあ、ホームステイを希望する留学生から、まあ、よく一番ですね、いただくお問い合わせであって、で実際に、気をつけなきゃいけないことというのがあるので、今日は、かなり長くなってしまうかもしれませんが、それを詳しく、お話ししていきたいと思います。でまずですね、ホームステイなんですが、ホームステイで何かというのを今更説明する必要はないとは思うんですが、まあ、ホームステイはですね、そのアメリカの、一般家庭に、滞在をする滞在方法ですよね。でまあ、アメリカのもう家族の一員となって、本当の、海外生活というものを、経験することができます。これはもう何よりも買い難い体験になりますし、あとやっぱり英語に触れる機会が圧倒的に多くなりますので、まあ、ダンス留学の場合であればそのダンスと並行して、まあ、英語の上達も期待できるという、滞在方法となります。でそのまあ当たり外れっていうのが、例えばいい家族悪い家族という、何ですかね、あのことだと思うんですが、そのことをもっと具体的に、当たり外れというのがどういうことなのかというのをまずお話ししていきたいと思うんですが、これはですね、もう当たり外れというよりも自分が持っているイメージと、合致してるか合致してないかということだと思います。で日本でのホームステイのイメージなんですが、僕も高校2年生の時に3週間ホームステイしたので、その持ってるイメージっていうのはよくわかるんですけれども、まあ、例えばお父さんとお母さん、子供が3人いて犬がいて、大きな家に住んでて、裏庭があってバーベキューして、ちょっとここまでは大げさかもしれませんが、まあ、そういった一般家庭ですよね。お父さんお母さん子供というような家庭をイメージして、一家団らんの食事の時間があってというような、イメージがあると思いますが、まあ、実際にどうかというと、まあそうですね、アメリカもですね、やっぱりこう景気が上向いてるとはいえ、まだまだ、回復状況、回復段階に、ある、現状なので、まあ、そんなアメリカではですね、日本と同じかもしれませんが、共働きの夫婦が増えていたり、あと子供がいない夫婦が増えていたりという家庭が多くなっています。でそのね、昔のホームステイのイメージでは、まあ、実際に僕がそうだったんですが、お父さんが仕事に行って子供たちは学校に行って、家にはお母さんがいて、 そんな家庭にホームステイをして、まあ、自分がそのダンスとか学校から帰ってくると、まあ、一家団らんで夕食の時間があってというものだったんですが、まあ、先ほど言ったその経済的な理由から、子供がいない家庭であったり、例えば両親ともに共働きなので、帰宅がそれこそ夜の9時とか、10時になって、ホームステイには食事が含まれていますので、食事の準備はしてあるんだけれども、なかなか夕食を一緒に取れないというような家庭が実際に多くなってきています。で、そうでないあのホームステイ先もあるんですよ。もう絵に描いたようなイメージ通りの家族というような家庭もあるんですが、そうじゃない家庭の方が多いです。で、そうじゃない家庭が増えていっています。そのため、まあ、イメージしていたホームステイと違うと、つまりなかなか一緒に食事をとる時間がないと、家にいるのはいいんだけどほとんど一人ぼっちだとか、忙しくてなかなか話をしてもらう暇がないが、まあ、イコール、まあ、外れですよね。まあ、例えばそれこそ粗末に扱われているというような感じ方をしてしまうのかもしれません。ただこれは決して外れというわけではなくて、まあ、ホームステイの、仕方ないところですよね。一般家庭に滞在するので、それぞれの家庭で、家族構成も違いますし、家族のルールも違いますし、生活パターンも違うので、まあ、言ってみれば運になってしまうんですが、まあ、それに加えて例えばこう仕事をしているという理由から、すごく食事がまあ簡単なものであったりと、いうふうになってしまう傾向もあります。で、これはもう説明した通り、その家族がそういう家族、生活スタイル、家族構成なので、決していい加減というわけではなくて、単にまあ時間がないだけなんですね。で、さっきも言ったもちろん、そういった家族ばかりじゃなくて、イメージ通りの、ホームステイもいるんですが、まあ、じゃあそういった場合はどうすればいいのかというのはですね、決してホストファミリーが、留学生のことを嫌いであったり、粗末に扱っているわけではないので、そのお互いに時間が合う時を見つけて、まあ、積極的に話す機会を、作ればいいというだけの話です。なので、こう自分が待ってる状態っていうのが良くないんですね。もうなんでか、構ってもらえないんだろうとか、なんか全然そのなんか話す時間を作ってくれないだとか、なんかこれだともうほとんど一人で住んでるから家にホテルでいるような感じと一緒だとかいうような街の状況ではなくて、まあ、ホームステイはですね、たとえその留学生が英語が流暢にしゃべるでなくても、その英語がしゃべれないというのを前提に留学生を受け入れているので、片言の英語でもそのコミュニケーションを取るというような姿勢があれば、ホストファミリーは一生懸命話そうとしてるんだなと思って、きちっと時間を取ってくれます。なので、まあ、自分から積極的に、話しかける。で、それが例えば英会話、まあ、英語力じゃなかったとしても紙に書いてもいいですし、それこそ今だったらもうスマホの、翻訳アプリを使ってもいいですし、もうジェスチャーでもいいですし、まあ、そうやって、構ってもらえることを前提とせずに、まあ、自分から話しかけていくと、まあ、いうのも、まあ、言ってみれば、留学経験で大切な経験の一つではないのかなというふうに思います。で、じゃあただ実際に本当に当たれ外れはないのかというと、全く正直ゼロではありません。やっぱこう合う合わないもありますし、実際にトラブルもあります。ただ、実際に起こっているトラブルの 99% は、意思の疎通が取れてないことが原因です。で、これはもう実際にどういうことなのか、実際の例をとってお話ししたいと思うんですが、ホームステイではですね、ホストファミリーはダンス留学生という括りで留学生を受け入れているわけではありません。留学生、外国からアメリカに来て何かしらの勉強をすると、例えばそれが英語だったりダンスだったりというふうに留学生としての受け入れをしているんですね。で、例えばダンス留学生でホームステイの場合、まず一番最初に確認しなきゃいけないのは洗濯です。で、レッスン着がたくさん出るので、今まで過去に受け入れてたそこのホストファミリーの留学生よりも洗濯の回数が多くなるんですね。なので、ホストファミリーが、 週に1回木曜日に洗濯って言われたら、あ、じゃあその日に合わせてレッスン着をうまく洗濯するようにしようというふうに思っていただくのは全く問題はありません。で、実際にその今からお話しするトラブルになった留学生もそういうふうに思ったんですね。木曜日に週1洗濯できるんだったらそうしようと。で、それは全く問題なかったんですが、そこのホームステイ、ホストファミリーはですね、お部屋がいくつもあったので、他にまた違う留学生を受け入れたんですね。で、また新しい留学生が来たということで、まあ、仲良くなりますよね。ただ、その留学生を見ていると、どうやら週に2回洗濯をしていると、に気づいたんですね。で、その留学生はどう思ったかというと、なんで私は週に1回しか洗濯ができないのに、彼女は週2回洗濯してもらってるんだと。私だってレッスン着がたくさん出るのにって思ったんです。つまり彼女、その留学生は、まあ、彼女は、まあ、差別されてると、エコひいきされてるっていうふうに思ったんですね。そこから、その留学生はですね、いろんなことがなんていうんですかね、悪意に見えるようになってしまったというか、で実際にホストファミリーがその留学生に、休みの日は家にいたんですね。だから、まあ、せっかく留学してるんだから、休みの日外に行ってみたらっていうふうに善意で声をかけたのに、その留学生はもうあれですよね、もうモヤモヤしてるので、こっちは、毎日レッスンも受けて、学校に通っているのに、なんでその夜、休みの日まで外に行かなきゃいけないのかというふうに思ってしまったんですね。でもそういうふうになると、そのホストファミリーの言動はもう彼女にとっては悪意でしかなくなるわけですね。そうするともうどう感じるかというと、もうこのとんでもない家族だと、こんなところにいたくないと、今すぐ移動したいというふうに我慢の限界になってから、僕に連絡が来たんです。で、僕はその留学生とそのお母さんのやり取りで客観的に見て、そんなことはないんじゃないのというふうに思ったんですが、もう彼女はもう移動したいという気持ちがしっかり固まっていて、でホストファミリーとの関係もですね、あまり健全なものではないんですね。でホストファミリーは原因はわからないんですけど、まあ、彼女との関係が何かしっくりいっていないなというふうにはまあ当然感じているわけです。で、まあ一概にそのじゃあ分かったと、移動しますというふうに言って移動できないのが、ホームステイの決まりの一つなんですが、そこのホストファミリーはその彼女が、留学生が滞在するっていうことで、例えばいついつまで滞在する、じゃあその以外は、他の留学生を受け入れないっていうことで断ってるんですね。なのでその留学生が、動きたいと、言って、はい分かりましたっていうふうに動くと、そのお部屋分の、まあ、ホストファミリーからしてみれば収入がなくなってしまうわけです。その理由が明らかにホストファミリーに非があれば別なんですが、そういった理由でなくて動きたいという場合はホテルと違って、費用の返金がなかったりするわけですね。なので動きたいと留学生からお問い合わせをもらったときは、まず両方に、事実確認が必要となります。で当然今回のこの、ケースの場合は、ホストファミリーの方に、留学生が選択をしてもらえなかったととか、休みの日ぐらいゆっくりしたいのに外に行けと言ってるというふうに、本当に留学生からいただいた言葉通りですね、こちらがそこの中で解釈を加えたりとかしません。それをホストファミリーに聞くと、99% ホストファミリーはびっくりします。なんか良くない感じだなっていうふうには思ってたけど、まさかそんなふうに思ってたなんてっていうのが 99% ホストファミリーの反応です。で実際に、今回のケースどうだったかっていうと、その週2回、洗濯しててもらえた留学生は、まあ後から来た留学生が週2回洗濯してて自分は週1回だったのにと、いうのは、単純にその後から来た留学生が、私は洗濯物が多いから洗濯を週2回にしてくれないかって聞いただけだったんですね。でホストファミリーは、ああだったらいいよ2回すればと言っただけなんです。本当にこれだけです。ただ、最初にいた留学生ですよねは、私は1回しかできない、もしくは1回しかしないでって言われてるのに、なんで彼女は2回なんだっていうふうに思ったところからトラブルがスタートしたと。そして、外に行ったらっていうのも単純な声かけであったのに、 彼女にとってはもうそう聞こえなくなっていたということで、ホストファミリーはびっくりするんですが、もう留学生としてはそんなことは関係ないと、もう移動したいんだと、事実確認ではないというふうになっているので、このケースは留学生の移動ということで、事なきを得たというか、まあ、解決をしたって言い方はあれですけど、まあ終わったんですが、本当に、こういうことです。留学生ホームステイと、トラブル、起こりうるトラブル 90% 以上は、意思の疎通がきちんとできていないと、いうことなので、本当に英会話が上手にできるというのがコミュニケーションではありません。きちんと確認をする、紙に書いてもスマホでもジェスチャーでもいいというので、それがコミュニケーションですね。でそういう姿勢を持って、生活するというのが留学生活だと、ホームステイ生活だというのを、覚えておいていただくと、留学ホームステイ生活はかなりスムーズに進むと思います。で最後にもう一つですね、ホームステイの落とし穴なんですが、ホストファミリーはアメリカ人かと、アメリカ人ですかというご質問をいただくことがあります。でこの質問はですね、答えは、はいアメリカ人ですっていうのでもあって、アメリカ人じゃありませんというのでもあるんですね。でこれ具体的にどういうことかというと、日本人の言うアメリカ人というのはアメリカ人イコール白人というイメージが強いので、ホストファミリーイコール、ホストファミリーはアメリカ人ですかというご質問に、そうですというふうに答えてしまうと、その実際にホストファミリーがアメリカ、そのホストファミリーが白人でない場合、あれ白人じゃないじゃんと、アメリカ人じゃないとまでは言いませんが、白人じゃないじゃんという誤解を生んでしまうことになる場合があるんですね。でこれはもう日本人の国民性なんですが、日本人は単一民族なので、日本に住んでる日本人イコール日本人ですよね。これはもう当たり前のことなんですが、それが無意識に定着しているので、アメリカに対してちょっとこうズレが生じるんですね。でアメリカは、もう言わなくても分かってるんですが、すごく多くの人種が集まっている国なので、たとえ白人じゃなくても、たとえ黒人じゃなくても、例えばアジア系であろうが、それこそインド系であろうが、ヨーロッパ系であろうが、アフリカ系であろうが、アメリカで生まれれば全員アメリカ人です。で当然僕の息子と娘ですね、もう、僕が日本人、奥さんも日本人ですが、アメリカで生まれているので完全に日本人の顔で完全に日本語をしゃべりますが、それでもやっぱりアメリカ人ですね。でアメリカではそれが普通です。でアメリカではそのもう本当人種とか肌の色は関係なく、みんなアメリカ人というような感覚になっています。なのでそのアメリカで、何かその肌の色だとかですね、そういったまあ人種差別に、まあ、日本でいうと人種差別っていうともっと厳しいイメージがあると思いますが、そういったことを例えば白人の家がいいとかいうのはですね、もう人種差別になります。なので例えばホームステイに関しても人種の指定はできません。白人の家がいいだとかそういうことはできませんし、まあリクエスト出すこともできません。で例えばその実際にホームステイをして、アジア系だったりとかいうこともあります。でそのアメリカではそのアメリカで生まれてなくても、アメリカに帰化した人ですよね、アメリカの市民権を取った人は、アメリカ人と扱われてますし、ホストファミリーがアメリカ生まれでない場合もあります。なのでまあもう人種がいろいろぐちゃぐちゃしてて、実際に自分が、ホームステイした先がインド系の、アメリカ人だったとか、もしくはインド系のお家だったというような場合もあるんですが、じゃあこれを喋ってると、じゃあホームステイは、ホストファミリーはアメリカに住んでれば、誰でもなれるのかと、誰でもいいのかということではありません。で留学中に、滞在する家庭は、そのロサンゼルスにある語学学校ですねがきちんと、選定を行った、ホストファミリーのみを留学生にご紹介しています。 でまずやっぱり犯罪歴とかのバックグラウンドですよね。犯罪歴がないかとか、あとまあ一定以上の収入があるかどうかっていうことですね。まあ、あまりこう低所得だときちんと留学生のサポートができなかったり、明らかにその何ですか、まあ、商売気を出してただ部屋にいっぱい留学生を入れたいというのだと、きちんとその留学生に対するサポートが期待できないので、まあ、その一定の収入というのも査定に入ってるんですが、その査定に、まあ、英語がネイティブに話せることというのも含まれています。なので、ご案内しているホストファミリーはたとえそれがアジア系の、方であったとしても、まあ英語を母国語として話すか、もしくは母国語が英語でなくても母国語と同じレベルで英語が話せるというのが、選定の条件の一つとなっています。なので、ホストファミリーはアメリカ人ですかという言葉の質問に、はいといいえというふうにはっきり答えることは難しいんですが、まあ、ホストファミリーは 100% 白人ではありませんが、 100% 英語を流暢に話す家庭への滞在というふうに思っていただければ間違いないかなと思っています。はい、今回の内容は以上となりますが、いかがでしたでしょうか。で最後にもう一つだけお知らせがあります。リビングアメリカでは、留学のご相談をメール、お電話、それから渋谷でのカウンセリングで、ご相談をお受けしています。で、メールだけのやり取りでも、詳しい内容まで、ご案内させていただきますので問題はないんですが、やっぱりお話しして、相談をしたいという場合は、電話でのご相談であったり、まあ、東京の方に、来ていただけるのであれば日本のスタッフとのカウンセリングになりますが、直接お会いしてのカウンセリングが可能となります。でどの方法もご相談は無料ですので、遠慮なくお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。